始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、映画のコラムを書いたりしている川端です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、年内最後の放送ということで ね
早い
あっという間でしたね2017年。いやー、もう終わっちゃう、ね、
一応なんか、うん、あのこの2人の今年ベストみたいなのをちょっとこの前対談して、
は
い、
あ、この間ね、
そうで、うん、自分があのコラム書いたりしているアンテナっていうサイトに近々載せようという感じなんで、
はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ちょっとね、楽しみにあのしといていただけたらと、はい、いやー、どうですか年末。
あの、うん、今大絶賛大掃除中で、
うん、あ、私も年内間に合うかっていうレベルで物が多いっていう
あの自分映画館行くと絶対パンフレットとか買っちゃうタイプで、
えらいね。
そうで、うんうん、なんか映画の DVD とか本とかももちろん買ってるから、うん、もうそれがもう完全詰まってって
すごい量やろうね。有戸くん、
そのうち底抜けるんちゃうかと思ってるけど
え、2階にあるの？
そう、2階が部屋ない
けど、あかんあかん、分散させんと
本当に
すごい量やと思ういやー、なんとかね、年内にちゃんとやって年賀状とかもかけたらいいなーなんて野望はありつつ果たし て、
ね、間に合うのかどうか
間に合うのかどうか、まあそんな日々を生きてますがですね、今日はパターソンっていう映画についてお話しようと思います、はい。これはね、一週間を描いたすごいこう本当に美しい映画なんですが、ジム・ジャームッシュ監督の最新作なんですね。で、あの通常公開はあのもうちょっと前に京都でやってたんですが、はいはい、南海館で、まあ、改めてロードショーということで、まあ、ロードショー自体は12月25日月曜日のクリスマスから上映なんですが、はい、先行で12月23日の土曜日にオールナイト上映でも1回、はいはい、あの上映がありまして、まあ、年またいで、1月まで上映してるっていうような形なんです、うんうんうん。で、まあ、パターソンについてご紹介しますと、
はい、
ニュージャージー州パターソンに住むバス運転手のパターソンっていう青年が主人公なんですね、はい。で、パターソンの1日は朝隣に眠る妻ローラにキスをしてから始まります、うんうん。で、いつものように仕事に向かって業務をこなす中で心に浮かぶ詩、ポエム、詩を秘密のノートに書き留めていくっていうのが日課なんですね、うんうん。で、仕事が終わって帰ってきて、まあ妻と夕食をとって愛犬マービン、これあのブルドッグやね愛犬マービンと夜の散歩に行って、もう毎日その小さいバーへ立ち寄って一杯だけビールを飲んで帰宅して、ローラの隣で眠りにつくっていうのがもうパターソンのお決まりの一日なんですよ、うんうんうん。で、そんな一見変わり映えのしない毎日に見えるけれども、そのパターソンの日々っていうのをユニークな人々との交流と思いがけない出会いっていうものを共に描いて、ユーモアと優しさにあふれた7日間の物語を描いたっていうのがこのパターソンっていう作品なわけなんですね、はい。どうでした？見て。
いやー、うん、最高でしょ
う。いやー、もう私ももう最高。なんかね、まあ、先日やったベスト5の中にも私パターソン入れたんですが、まあ、有戸くんも本当やったら。
そう、ほぼベスト入ってるっていう、う
ん。ほぼベスト入るっていう。なんやろな、毎日ゆっくり過ごしたいなってすごい思った、これ見て。なんかこう、本当にこう変わり映えのしない毎日なんやけど、でもちょっとずつ何かが違ってっていう、うんうん。で、何の事件が起こるわけでもないんですよね。
そうね。
なんか、なんやろな、主人公は詩を書いてるっていう詩人なんですけれど、うんうん、なんか彼の詩が、なんやろ、画面上に文字として出てきたりもするんですけどね。うんうんうん、なんかそれがその映画自体がすごくこう詩的というか、
うんうんうん、
に感じたっていう映画ですね。
なんか個人的にはすごい、うん、そのジャームッシュの集大成じゃないけど、
うんうん、
今までのそのジム・ジャームッシュの作品っていうのをすごい想起させるような映画やと思ってて、
うんうん、
なんていうのかな、まあ、言ってみたら本当に小市民のありふれた日常を描くっていう意味で、なんかそういう初期作の頃とかを思い出したりもするし、あと、まあ、自分が初めて見たジャームッシュの作品でゴーストドッグっていうのがあって、
うんうん、
で、まあ、これは殺し屋の物語なんやけど、
はい、
そのサムライスピリッツに憧れててで、あの葉隠れって本あるじゃないですか、
宮本武蔵の。
そうそう、で、うん、あれがあの画面に出てきたりするっていう、そういう風な演出があったりとか、
はいはい、
あとそのゴーストドッグで音楽をやってるのがレザーっていうウータンクランのメンバーなんやけど、
うんうんうん、
そのウータンクランのメンバーであるメソッドマンっていう人が、
はいはい、
このパターソンのなんか、うん、 本当に何気ないシーンで、うん、あの一人でラップをしてるっていうすごいいいシーンがあったりとかもあったりとか、
いいシーンよねあれ、
うん、他なんかあのなんていうのかな、そういう制作活動に、うん、その勤しむ男とそのなんか妻っていう関係やったら、前作のオンリーラバーズレフトアライブも、まあ、吸血鬼の物語ではあるけど、うん、なんかそういうなんかなんていうのかな、アーティスティックな関係性、
うん、夫婦みたいな、うんうんうん、
思い出したりもするし、
はいはい、
うん、なんかあジャームシュ、そうそうこれこれっていう、
ああな集大成的なね、うん、そうそう感じになってるよね。
あと忘れちゃダメなのがもちろん、うん、あの永瀬さんの要素、
あそうやわ、うん、永瀬さんミステリートレインに出てた永瀬さんが20何年ぶりかな、なんかまた出演されてるっていう、うんうん、
なんか役柄的にもすごいね、うん、思い出すような、
あそうね、
そうそう海外の文化に憧れてやってきた日本の人役っていう、
なんかね今回もその永瀬さんものすごいいい役で出てて、
うんうん、
なんかねもう私はこの人は死の妖精やなと思って見たなんかこう日本人のサラリーマンで旅行客みたいな設定なんですけど、うんうん、このタイミングで出てくるみたいなもう超いいシーンなんですよね、うんうん、で結構ジム・ジャームシュはこの作品に出てくる人、まあ、あの別に誰々にやってほしいなと思って書いたわけじゃないそうなんですけど、うんうん、永瀬さんだけはもう絶対彼にやってほしいと思って当て書きで書いたそうなんですよ、うんうんうん、であの日本から呼び寄せるのがもうほんと数日間だけやけれど、それでもいいって、うんうんうん、あの連絡したら何をおっしゃいますか絶対行きますよっていうその二言返事というか
いいね、
それでやってきてあの素晴らしいシーンを撮って帰っていったっていうね、うんうんうん、やっぱり、うん、あはんっていうね
あ
はんって言ってほしいなと思って私にも、
うん、いやでもジャムシュの映画本当にキャスティングが、うんめちゃくちゃいいなって、まあ、いつも見るタイプに思うんですけど、
はいはい、
うん、なんか今回、すごい特に思ったのが、うん、そのダイバーシティってあるじゃないですか。
はい、
人種っていうのかな、多様性、
うんうん、
それがなんか、すごいいいキャスティングしてるなって思って。
いや、ほんと多種多様ですよね。う
ん、その、まあ、パターソンはいわゆる白人の男性なんですけど、うん、奥さん役をやってるのが、うん、名前が、ちょっとね、難しいんですけど、
ね、
どう言ったらね、ゴルシフテ・ファラハーニ、
ゴルシフテ・ファラハニ
っていう
難しいゴルシフテさん、
そうあの、うんうん、アスガー・ファルハディの映画とかに出てるイラン系の女優さんなんですけど、
はい、そうですね、
そう今のこのアメリカのねトランプ政権むちゃくちゃな時代に、うん、あの元軍人のパターソンと、
うん、
あのそういうイラン系、
うん、
イスラム教系の女優さんの何気ない日常を描くってものすごい
なんか
穏やかに見えて、
うん、
なんかロックしてるってい
うかね、ロックしてるよねすごいロックしてる。だってさっきも言ってくれてたけど、うんうん、この奥さんの役別にイスラム系の女性じゃなくても全然成立するんですよ ね、
う
んうん、白人でもアジア人でも全然いけるのに、うんうん、その中で彼女を選んでるっていう、まあ顔立ちもすごくいいんでね、うんうんうん、そういう面で選んだのかもしれないんですけど、超深読みしてしまうっていうちょっと ね、うん、そうなんですよね。パターソン演じるのはアダムドライバーでね、
はい、
スターウォーズフォースの覚醒で一躍有名となった、
そうカイロレン役の人なんですけど、
そう超なんていうの独特な顔立ちの、
なんかねこの人を見るたびに、うん、なんかなんていうのかな、うん、その画面の遠くの方を歩いてる時とか、うんうん、
はい、
ピントが合ってない時とかって、うんうん、自分じゃないのかなって思っちゃうみたいな。
あ、そう。そうなんか、まあ、鼻筋とか似てるのかもしれない、ね。
たまにすごく自分に似てる瞬間があって。
いろんな人に似てるっていいな、なんか。でも確かに、まあ、うん、系統は似てるかもしれへん。でもなんかね、すごく独特な顔立ちの俳優さんなんやけど、うん、これパターソン演じてる、その、なんかねハッとする瞬間とかがすごいこう素敵な男性に見えてくるっていう、うんうんうん、まあ元も素敵なんですよ、素敵なんやけど、うんうん、独特な顔立ちなんですよねでもなんかこう妻への愛情の深さであるとか、その仕事への真摯なこのね向き合い方であるとか、詩を書いたりとかって、そういう日常の中ですごいきらめいてるんですよ、やっぱパターソン自身が、うんうんうん、でなんかさっきちょっとその詩的な映画だって言ったのは、
はい、
あの、あれなんですよ。死って割と韻を踏みながらどんどん先に進んでいく手法じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうね、
でこの映画自体も月曜日火曜日水曜日って毎日ほとんど同じような毎日をその1週間にわたって描いてるんですけれど、うんうんうん、同じように目覚めて同じようにこう1日が終わっていく中で韻を踏みながらちょっとずつ違う 日々に変化していってるっていうのがすごい詩の作り方と似てるなっていうのがあって、それをそのパターソンの詩人っていう主人公に合わせてそうやって作ってきたジム・ジャームッシュっていうのがね、またすごいいいなと思ってね、うん、うん、
いや本当にね、で、うん、なんていうのかな、もちろんその韻を踏んで毎日やってるっていう中で、
うんうん、
その映画的な伏線なんじゃないかってちょっと勘ぐっちゃうようなところもあって、うん、
あるある、
そう、例えばなんていうのかな、毎晩そのパターソンがバーにあの犬を前にくくりつけて待たせて、なんかお酒飲むっていう習慣がある人なんですけど、なんか映画の前半の方で、お前その犬いい犬やな、盗まれへんように気をつけるよみたいな、なんかちょっと地元のやんちゃな人からなんか言われたりして、
ギャングからね、
そうそう、
え、盗まれちゃうのって思いきや
特にそういうこともなくて、
そうそうなんよね。
でもなんか映画見てる間はそれがなんていうのかな、物語のなんか起爆剤的な感じの伏線なんじゃないかと思っちゃうから、何気ない日常のシーンやのに常にずっと緊張感が漂ってるっていう。
そう、次どうなんのどうなんの、うん、みたいな。でも、なんかその、本当に、まあ毎日が淡々と過ぎて、こう、うんうん、終わっていくんですよね、映画が。でも、本当にまあ日常ってこういうもんなんやろうなっていうか。
こうでやってほしいっていう。
そう。なんやろうな、それがすごく新鮮やった。あ、なんかこの辺のことって、もういい意味で回収せえへんねや、みたいな。
うんうん
うん、あとなんかね、妻がね、ものすごい自由なんですよ、この映画。多分何もしてへんのちゃうかな、普段。
何してる人なんでしょうね。
専業主婦なんかもしれないんですけど、うんうん、まあ仕事を探してるようで、どうやら、うんうん、カップケーキで生計立てられるかも、みたいなことを最初言ってて、うんうん、で、なんか週末のバザーで売るカップケーキ試作しなきゃ、みたいな言ってたら、うんうんうん、次の日にはギターやりたい、みたいなとか言い出したり、家中のなんかこう、壁とかカーテンとかにいっぱい絵描き出したりとか、うんうん、ほんと自由なのね。なんかいつパターソンぶち切れんねろと思いながら、だから大丈夫この夫婦生活と思いきや、なんかね、愛が深いんですよ、とにかく。仲むつ
まじ感じ
で。うん、仲むつまじいなと思って。それがね、すごくこう、ほっこりするっていうか、
うんうん
うん、
うん。
また犬がね、良くて。
いや、だって、パルムドッグ賞をもらってますから。
うん、カンヌのな、うん。カンヌの。カンヌのの。カンヌのパルムドッグ賞をもらってますし、でもなんか撮影終わって、亡くなっちゃったらしいね。
まあ結構老犬やったみたいですけどね。う
ん、なんか、実は女の子やったらしいけど、オス犬と、オス犬役として出てるみたいな。うん、うんうん。すごくいい。犬がいい映画っていいよね。
いや、なんか動物がいる映画はいい映画多いですね。
うん、あ、いい映画多い。ね、ルワーブルの靴磨きとかもそうだし、ね、いいよね。
いや、でもなんか本当に、やっぱジム・ジャームシュうまいなって思うのが、
うん、
下手な人がこの物語を作っても絶対面白くならないよねっていう要素しかない映画。うんうん、なんか本当に、映画的に、なんていうのかな、
うん、
バンって盛り上がるような瞬間があるわけでもないしさ。
そうね。うん、
だけどずっと見てられるというか、
うん、
見終わった後、なんやったら純文学読み終わった後みたいな爽やかな気持ちになって終われるし、
キラキラキラーっていう感じで終われるよね、うん、
やっぱジャムシうまいっていう、
うん、うまい、
すごいっていう、
なんかすっごいさ、この映画双子出てこうへん、本で、
はいはい、ああそうやね、なんか一番最初にその、うん、奥さんが双子の子供ができる夢を見ちゃってみたいな話をしてて、
う
ん、
そうそう
そ
う、
でそっからなんか関係あんのかなっていうぐらい画面に双子がポンポンと、う
ん、いっぱい出てくるんやけど、
実はこれなんかすごい偶然が重なった結果らしくて、
うん、あ、偶然な
の、そうそう、なんかエキストラを募集したら、
うん、
なんかそのやってきた女の子は実は双子やったとか、
はいはい、
そういう風なんか立て続けに起こって、
え、マジで、
そうそう、でなんか特にその脚本でその双子がここへ出てくるって書いてなかったのに、
うん、
画面内に双子がたくさんいるっていう、
なんかもうそういう偶然すごいね、なんか、
いや、やっぱ映画の神様に愛されてるんでしょ、ジャームッシュが。
え、なんかどっかで言ってたのそれ、ジムジャームッシュ
が。なんかアメリカのニューヨークかな、うん、それの上映の後の Q&A みたいなところでなんかそういうインタビューを、
へえ、
そうそう、それで読んだんですけど、
たまたまエキストラに双子が多かったと。
そう
それすごいね、パターソン双子多いとか、いや、そんなことないか、そんなん関係ないか。
あ、ちなみになんか、うん、全然関係ない話ですけど、パターソン、うん、京都市と同じぐらいの15万人の人口らしくて、
あ、そうなんね、
そうそう、
うん、
ただなんか今結構不況というか、もともと工業の町やったのが、
うん、
その工場がなくなったりとかで、
はい、
あんまり治安は良くないらしいです。
あ、でもなんか良くなさそうやった、映画見てても
そうそう、だからなんか、うん、アラブ系の人とかも結構移民でやってきたりしてて、うんうん、そういう意味で言うとなんか リアルなキャスティングなんやろなっていう。
ああ、そういうことね、うんうん。すごい多種多様な人が住んでる街やなっていうのは感じたというか、うんうん、なんかでも25年前ぐらいにジム・ジャームッシュがパターソンをたまたま訪れた時に、うんうん、あ、ここの日常っていうのを描いてみたいってずーっと思い続けてようやく叶ったみたいですね。うんう
んうん、ああ、じゃあやっぱ25年前とかやったら、
うん。
まあまあ初期作とはちょっと違うけどっていう感じなんかな、うんうん、やっぱり。
そうね。なんかやっぱりスピリットが一緒だったんでしょうね、うんうん、ずっと。で、なんかあのね、パターソンに、パターソン市に、その、パターソン、市じゃないな、パターソンの街の中に滝があるんですけど、なんか、まあ、映画の中にも滝が出てきて、で、その同じ滝を見たときに、すごい日本のことを思い出したらしくて、滝を見ながら、ジム・ジャームシュが。だからこのシーンを撮るときには、その日本人を入れたい、みたいな風に思ってんで、永瀬正敏を読んだらしいんですよね。はいはいはいはい、なんか不思議よね、滝を見て日本を思うっていうの
とか。なんやろうね、そこら辺、うん、そこら辺日本人にはちょっとわからない感覚やけどね。
そう、なんかでも宮本武蔵とかね、葉隠とか、まあ、好きなんやろなっていう、なんか好きなんかね、そういうのとかが。で、まあそのパターソン自体はね、12月25日から1月19日まで上映をしてるんですけれど、
はい、
ちょうど同じ時期、まあ1月9日から19日までなんですけれど、はい、ギミーデンジャーっていう音楽のドキュメンタリーやります。
はい。
あの、ザ・ストゥージーズの、ドキュメンタリーなんですけど、はいはい、イギーポップが、率いた伝説のロックバンドですね。うんうん、で、パターソンの中に、イギーポップの、なんやろな、ワンシーンというか、ね。
あ、そうやね、一瞬ね。
うん、一瞬、エピソードみたいなのも出てくるんで、うんうん、こう、うまい感じでパターソン見て、ギミーデンジャー見て、
いいですね。
そう、変えてもらえたらなと思ってるんですけれど、
うんうん、
うーん、
オールナイトはどんな感じなんですか？
あ、そう、12月23日に、その、パターソンを含めたオールナイトをやるんですけれど、はい、うんうん、タイトルが、オーディナリーなライフにブリリアントな瞬間があるんだよ、ナイトっていう。めちゃくちゃ長い。
うん、これ、吉田さんが名付けてるの、オールナイトの名前。
これはね、たまたま、その、ちょうど、これ、うちの、その、閉館するよっていう記事を出したその日に、このことも小口しなあかんみたいなことを言ってて、で、すごい反響いただいたんですよ、告知解禁した時に、閉館しますっていうことを。で、それを見て、その心がすごく温まった時に、スタッフが、なんかこの時にやるこのオールナイトの意味合いって、ルー大柴的に言うとこうですよね、みたいな風に言ったのがこのタイトルで。もうでも、もうそれいただき、みたいな。
なるほどね。
めっちゃキュンとくるんやけど、このタイトル。オーディナリーなライフにブリリアントな瞬間があるんだよ、ナイト。
いや、でも、妙しく名前、
うん、でしょ、うん、で、このタイトルでやるのが、パターソンと人生はビギナーズとスモークなんですよ。で、
いい映画。
スモークで、朝を迎えてもらおうと思っていて、うんうんうん、スモークのラスト、クリスマスなんですよね。
そうやね。
そう。だから、夜が明けるとクリスマスイブなんでね。うんうん、なんか、みんなに素敵なクリスマスが訪れるといいなと思って。だからそういうちょっと、なんやろな。まあ、年の瀬でね、すごく慌ただしい日々を過ごしてらっしゃると思うんですけど、はいはい、ちょっと一息というか、まあ、そういうキラッとした一日をね、うんうん、過ごしてもらえたらなと。結構
ね、スモークもそのパターソンみたいな感じで、うん、毎日の積み重ねがっていう映画ですもんね。
そうなんですよ。
スモークの場合は写真ですけど、
そう、パターソンは詩で、うんうん、スモークは写真で、毎日毎日積み重ねていくっていう、なんやろな、なんかこうちゃんと自分の人生をしっかりとゆっくりと生きたいなって思う。とにかくもう毎日忙しすぎるなって、なんか、
うん、
パターソンとスモークを立て続けにね、見てみてやっぱ思いますよね。
いや、見終わった後すごいメローな感じな、
うん、メローな感じになる、うん、
いいラインナップやと思います。
でもスモーク意外とみんな朝号泣して出てくるんちゃうかなと素晴らしい最高のクリスマスイブの幕開けやって出てくると思うまあそんなね、12月23から始まる一連のね、パターソン、ジム・ジャームシュをぜひお見逃しなく、うん、というところで年内こんな感じですかね。
あ、そうです。今回、今年最後か、そっか。
今年最後。ではまた来年お会いしましょうということで、はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。